大城さんがすごい必死で、
はい、はい、頑張ってくれてる。ホワイトモーソン料理今のディレイに笑っちゃった。ホワイトモーソン料理、今夜も爆走小ネタ超特急のエイミーでございます。そして本日ゲストに太郎ちゃんを迎えしております。
よいしょ。
はい、はい、太郎ちゃんと、
いやありがとうございます。
お互いね、リモートで生放送ということですので、
宣言が豪華すぎでしょ
あー、まあ先月は先月でね、バリバリ豪華だった
んだけど、バリバリでしょ、バリバリですよ。
あの今月もね、太郎ちゃんが来てくれたことでね、番組が豪華になったやでということで、はい、リモートで生放送でお届けということで、小ネタ帳と本日1時間お届けするんですけれども、はい、まあ、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれません、お聞きの皆様方におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願い申し上げますということで、はい、これと超特急今回の内容なんですけれども、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、もし仮に夏休みが2週間ぐらいあると仮定して、
具体的にね、
ない方は2週間ぐらいと仮定して、夏休みに一気読みしたい漫画とか一気見したいアニメ、うん、皆様からご投稿いただいたので後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、うん、生放送以外にツイキャスでも、お聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
これやりがちだよね、どうしても。小ネタ超特急、
はーい、エイミーの小ネタ超特急、リモート配信でお届けしておりますということで、はい、実はね、今日が7月8日じゃん、
はい、はい、
で FM 那覇の開局記念日でございます。
おーい、
思い起こせば18年前。
おーいビッグな記念日やんけ。
ねえ、ビッグな記念日で俺たちの花火を打ち上げる。
おい、
の時間帯なんでしょうけど、小ネタ超特急の生放送でございます。ということで、
おめでとうございます。おめでとうございます。
私さ、あれなんだよね、開局してちょうど1年後ぐらいから、
うん、
FM 那覇さんとは関わらせていただいてるのね。
ああ、なるほど。
最初私、洋楽ロック専門番組の方で、やっておりましたので、うん、ね、はい。で、その1年後ぐらいから小ネタ超特急だから、うん、小ネタ超特急が延べで、16年ぐらい、
うん、おい
おいおい、飛んだ、飛んだご長寿番組じゃねえか。
おいおいおい、結構な長寿やで、ね、えめってすごいな、本当に。
ねえ、びっくりよ。私も今ね、改めて考えて、そんなにやってるんだ、すげえって自分で思っちゃった。
いやいや、あんたすごいな、本当に。
いえいえ、とんでもございますよ。
いやー、本当おめでとうございます。
おめでとうございます。ということで、末長くですね、曲の方が、多彩な番組で盛り上がっていただければと思います。ね、ということで、はい、アンケートコーナー行きましょう。俺の話のコーナー、先ほどお伝えしました通り、夏休みに一気読みしたい漫画、うん、一気見したいアニメということなんですけれども、はい、一応さっきさ、はい、夏休み2週間と仮定しますって話したじゃん、
うん。うん、
はい、うん、ほら、あれなのよね、学校がさ、なんだっけ、うん、外出自粛じゃないけど、休校措置、うん、新型コロナで、休校措置の分、うん、授業日数が足りないから、うん、今年の夏休みだけ、すごい短縮して、 10日ぐらいしか夏休みのない学校があったりとか、もうほとんど夏休みが、ない状態の学校もあるということなので、でね、まあ、未だにね、コロナ第2波が、もういつ来るかっていうか、もう来てんじゃねえかみたいな感じで、なってますけれども、ってなると会社の方とかも、その夏の長期休業とかってどうなるねんっていうところでね、見通しが立ってない企業さんも多いということなので、まあ、それを含めた上での、まあ、仮に2週間あったらっていう大前提で、アンケートの方を募集しましたので、早速ご紹介しましょう。まずは、ラジオネーム、まめたさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏休み欲しいですね。私は仕事ばっかりになりそうです。はい、まとまった休みがあれば、京アニの作品とかまとめていろいろ見返したいですね。ジブリでもいいんだけど、響けユーフォニアムとか、鶴音とか、声の形とか、胸がキュンとなるようなものが見たい。漫画だとすごく集中しないといけない感じだけど、アニメだと、ちょっとほんわかして見れる感じしませんか、疲れた時には胸キュンしたいです、
うん、
ということで。
ね、なんかあるよね。
そうそう。京アニといえばさ、私が、ドンバマリして、もう、ちょうど1年前ぐらいで、毎話毎話大号泣してた、バイオレットエヴァーガーデン。
うん。
あれの劇場版が、9月に全国公開が決まりました。
うん、お
9月18日ということで、
うんうん、
あれなんですよね、京アニのさ、悲しい事件があったじゃない、
本当に。
あの時が、エヴァ、この劇場版を作ってる時だったんですよ。うんうん、
もう、本当にね、大変でしたね、あれは。
うん、ねもう、未だにね、私もまだ、なんていうのかな、この、出来事に対しては冷静に話せない感じもちょっとあるんですけど。
言葉がね、言葉にならない。
そうそうそうそう、うんうん。なんですけれども、だから衝撃を受けたと同時に、今携わってるもう劇場版のバイオレットエヴァーガーデンは、うん、もう見れないのだなっていう覚悟がちょっとあったのね。うん、だけどこれをきっちり作り上げた状態で、まあ9月にね。うん全国の劇場で見れるということなので、バイオレットエヴァーガーデンは、ネットフリックスとかでも見れるんですよ。うん、テレビ版の方が。
う
ん
う
ん、
そうね、
うん。うん。もう本当に、響けユーフォニアムで作画がすごかったっていう話なんですけども、うん、その作画のクオリティのさらに上を行ってるのが、このバイオレットエヴァーガーデンなので、もしまだね、バイオレットエヴァーガーデンのテレビ版の方をご覧になってない方は、ぜひですね、配信の方で、今見れますから、うん、様々な媒体でまだ、うん、そちらの方をご覧いただいて、うん、で、9月のバイオレットエヴァーガーデン、ちょっとご覧いただければと思います。もう私、うん、オープニングから多分ね、劇場で、始まった瞬間から大号泣してる、うん。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。なので、
沖縄でも見れるのかな？
ね、でもバイオレットエヴァーガーデン ね、沖縄でも一応一回劇場の方で一作目の劇場版の方がかかったので、うん、これはもう見れると思います。
うん、ぜひ見たい。うん、
見れなかったらもう強引に飛行機で内地行くかなぐらい
の。うん、うん、なるほど、もうその勢いになるよね。
その勢いになりますね。うん、まあそれぐらい私も9月になったら絶対見たいタイトルです。ね、続きましては、うん、ラジオネーム、リンリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今更かもしれませんが、ヒイズルところの天使、はい、天平のイラカあたりの日本古代史少女漫画、ちゃんと読めばよかったなぁと大学生の時に思って、それから読めてないので読みたいです。うん、歴史も好きなんですけど、朝木夢見氏で中世の方にハマっちゃったので、うん、古代史よくわからないんですよね、ということで。
歴史ものね、なかなか入れる人と入れない人がいるよね。
うん、まあね、男性だとね、ちょっと読んでない方多いと思うんですけれども、ヒイズルところの天使は、山岸涼子さんの作品で、うん、天平のイラカは、里中真知子先生がね、書いてらっしゃるので、ちょうどほぼ同時代、古代史ですね。うんうんうんうん、はい、うん。なので、蘇我の馬子とか、あそこら辺からの、うん、話なんですけれども、う まあ、特に、
結構昔、
うん、そう、ヒーズルところの天使はね、一応、聖徳太子が主人公ということで、うん、まあね、うん、それもね、聖徳太子がね、ちょっとダークさがめっちゃある感じの聖徳太子だったのでね、結構話題になりましたけれども、うん、そうそう、でもさ、私たちが、うん、中学とかの頃って、朝木夢見しめっちゃブーム来たじゃん、
うん、読んでる子いたわ。ね、クラスにいた。ね、
みんなで単行本回し読みしたりとか。うん、で、朝木夢見しが大ヒットしたことで、うん、一つ大きなムーブメントだったのが、あの頃は、センター試験じゃなくて、共通一次だったじゃん。国立大学、
う
ん、国公立大学。
う
ん、共通一次の、古文の、テストの平均点が上がったんだよね。
ああ、なるほどね。影響出たんだよ。
影響出て、朝木夢見氏は、基本的に源氏物語のお話を漫画にね、丁寧に、した話なんだけど、あれで古文の理解度が増したので、
あー、なるほどね。
ね、年齢じゃないや、性別での点数の差は、データ出てないと思うんだけれども、全体的に古文の、平均点がガッて上がったので、
なるほどね、
明らかに朝木夢見氏の影響、難易度はね、下がってないのよ。うん、難易度は通常通りだったのに、点数だけ上がったっていうので。
うん、そうなの、すごいな。
うん、確かね、ちょうど源氏物語から出題がされたので、うんうん、朝木夢見氏の人はみんな、あって、
これはあれやみたいなね。
あそこがあれだって思って。うんうん、
なるほどね。
そうそうそう。うんそこでね、まず、読んでた層の理解度が深かったっていうところがあると思うんだけれども、まあでも、私個人としては、ヒーズルところの天使でやっぱり古代史の理解ってすごく増したので、うん、あれは読んでてよかったなと思う。うん、まあ、山岸涼子先生もともと好きだからあれなんですけれども、ね。
絵がお綺麗なんだね、またね、それが。
そうそう。
絵から入る人も多かった。本当に。
そうそう。で、ちょうどさ、なんだっけ、うん、あそこら辺って、あれじゃん、なんだっけ、こう、家族の系譜とかが、すごいややこしい婚姻関係とか、ね、があったりして、いとことの婚姻とかがあるから、家系図的に聖徳太子の周りが、ややこしいのよ、すごい。
なるほど、なるほど。あの頃はもう、入り乱れて、
そうそうそうそう。で、うん、個人としてその有名な、蘇我のイルカとか、うん、あと、蘇我のエミシとか、単独ではそれぞれ有名なんだけど、隕石関係がこう頭に入りづらいのが、ね、ヒーズルところの天使読んで、理解ができたっていうところが、
うん、うん、やっぱり。なるほどね。
なので、うん。うん、なのでね、リンリンさんね、まあ、朝木夢見氏の方に先にハマっちゃったということなんですけれども、うん、よろしければね、この夏っていうか、うん、まあ、長期休暇、時間が取れれば、ヒーズルところの天使、天平のイラカ、両方読んでみるのはいかがでしょうか。で、天平のイラカの方は、万葉集とか、
うん、うん、うん。
そこら辺の、和歌を、
うん、
いっぱい、なんだっけ、こういう背景でこの和歌が読まれたっていうのが、すごいたくさん出てくるので、
うんうんうんうん、
私もね、草壁の巫女の、和歌を覚えたのは天平のイラカで覚えました。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。あ、こういう時に、例えばなんだっけ、流刑になって、流刑地に行く途中で都を離れつつある時に書いた、うん、歌だったんだとかっていうのが、
うん、
絵面だと余計ね、こっちに迫ってくるものがあるじゃない。うん、それでね、私結構、うん、万葉集あたりとか、あと、古今和歌集あたりは、ここら辺ぐらいでちょっと知識を入れたので、うん、うん、
な
んか
そこ、
自然と頭に入ってくる感じだったから、うん、まあ、別に勉強したいっていう気持ちじゃなくても、ここら辺読んでおくとちょっとね、うん、そこら辺のジャンルが、うん、少し、
ね、
うん、わかりやすくなるかな、ということで。じゃあ続きましていきましょう。続きまして、ラジオネーム、シャンローさんです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アニメ、学校暮らしを、ちゃんと一気に見たいです。
ああ。なるほど。
最初は普通の学園アニメだと思っていた僕ですが、うん、全然違っててショックでした。
うん、そうね。
当時、体を壊してて、結局ちゃんと見れなかったのを後悔してます。うん、初めから全話一気に見たいですということで。
なるほどね。当時一気に見ると。 きつい気がするけどな。ねね、
まあ、シャンローさん当時ね、体壊してたっていうことでね、今は健康面大丈夫なのかなっていうのもあるんですけれども、まあね、結構ね、衝撃的な展開がね、あって、割と最終話とかね、
最初は可愛いのよ、本当に。
めっちゃ可愛かった。
最初はね、うん、なんか、あ、なるほど、こういったの学園ものかなって思うんだよね。うん、でも一番最後からおかしくなるんだよ、場面の。
そうそう。
話のさ。
なんかさ、ちょっと不穏な匂いがだんだんしてきて、うん、あれみたいな感じのところからの。
あれはやばい。
最終話で、結構ね、なんて言えばいいの、HP も MP も削られる感じがあるじゃん。
そうね。伏線がいろいろとね。
そうそう。なんで、ね、今体調面でね、全くね、うん、シャンローさんが問題がなければ、満を持して一気に、
そうだね。
いただければいいかなと思います。
何話かに分けながらやった方がいいと思うけどね。
そうね。体調を見ながら。
一応ね、テンションを見ながら。
体力を見ながらというところで、よろしくお願いします。続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、のんのんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まとまったお休みが、もし取れるなら、寝て、食べて、寝るという生活をしたいです。
そうだね。
一気に読みたいのはピクシブの小説で、今読み始めているのは異世界タグの話なんですが、まあ、異世界ものいっぱいね、タグ付けされてるの、ピクシブ。
だよ。
もう、ほんと山ほどあると思うんですけれども、ピクシブだと面白い話でも途中で終わったりすることがあるので辛い。でも時間があったら一気にいろいろ読みたいです。お金と時間が欲しいということでね。まあ物事の解決はね、お金と時間でね、
う
ん、ほぼの問題が解決できるので。
ほんとそうだ。そしてピクシブ来たね。
ね。
なるほどね。
ね、でもほら、うん、あれじゃない、やっぱピクシブとかその投稿型の小説サイトって、未完のタイトル多いじゃん。
そうね。
結構な大人気作でも、まあね、作者さんのね、ご都合に、がね、あれなん、たのか気持ちが折れたのかで、未完のタイトルが結構多いので、そこ気をつけないとね。じゃあ、ほらね、太郎ちゃんとね、私とね、共通の友人でもあるニビーロ様がね、
もう、その話題がやはり
本当にね、BL 小説のね、未完の恐怖をね、何年越しでも語ってくださってますけれども、
いや、でも本当に教えていただいたお話とかもすっごい面白いの多いんだけど、うん、で、その作家さん辿ると、やっぱり未完になっちゃうんだよね。本当に。未完の方が結構いらっしゃってて。
そうそう。うん、やっぱ大人気のタイトルで、もうまあね、商業作家さんだったらこれがなりわいっていう風にね、うん、できるんだろうけど、うん、そのピクシブとかに投稿してらっしゃる方は、うんうん、何かしら別の本業があった上でのこれなので。
そうそうそうそう、ね、そこがね。
うん。
でも面白いんだ話がね、またいろいろとさ。
そうそう。で、うん、やっぱりさ、なんて言えばいいの、こう、そのタグでね、検索すると本当に山のように出てくるので、うん、選べる贅沢さっていうのはあるよね。
そうそうそうそう。今日はこの気分だなとかっていう感じでね、いろいろ選べるのがいいんだよね。
うん、でね、その作家さんとね、テイストとかを知ってると、余計にね、うん、あ、今日この作家さん読んでみようかなっていう気持ちになったりもするので、うんうん、やっぱそういうところでね、うんうん、ピクシブとか、あと、うん、なんだっけ、うん、ナローとかね、読めるすごい、うん。結構だから私、思うんですけど、
うん、
日本人の読書量が減ってるって言ってるけど、まあ本ないっていうのは、数字として実際的に本当の話だと思うんだけれども、
うん、
読書量が減ってるかって言ったら、私そうじゃないと思うね。
うん、うん、うん、うん、うん。
特に、
読み方がね、変わってるんだと思う、ね。
そうそうそう。うん、で、まあ、なんだっけ、こう、データで取れる、その、うん、ね、書店さんの売り上げとか、Kindle の売り上げっていうのとはまた別に、うん、そのね、投稿型の小説サイト、ピクシブとか、うん、ああいったね、うん、格読むとか、ああいうものが、うん、どんどんどんどん、若い子たち、うんが、読んでいってるっていう、実際的なところもあるので、うん、なんか本読まなくなったよっていうのは、紙媒体の本の話なんじゃないかなってちょっと思ったりもします。うんうん、一体さ、 なんだっけ、こう、電車とかモノレールとかバス乗ってると、そういうところで、テキストっていうの、結構なんか、そういうのを、割と熟読してる子とかもいるので、LINE とかじゃなくてさ、なので、あ、読んでる人結構いるんじゃねって私結構思うんですけれども、ちなみに太郎ちゃんはさ、夏休みに一気読みしたい漫画とか一気見したいアニメある？
夏休みね。まあ、今が夏休みみたいな感じですけども、ドラえもんですよ。もう、いきなりドメジャーですけど。
それは、映画とかアニメの方？それとも本の方？
本の方。テントウムシコミックス。
マジで？小学館。
そう。それを、今なんか改めて読み返したいんですよ。本当に。なんかね。いわゆる、ドラえもんプラスとかなんかそういった別シリーズとかじゃなくて、もう本当にコロコロコミックで、掲載されてたやつですね。もう本当に、あれ全部で45巻あって、それを読んでみたい、なんかもう。
一気読みするには。
ね。
なんか、ね、挑むには最高のボリューム。
そうそうそう。で、なんか、あれって、なんか、読んでた時って、まあ、我々もね、まあ、永遠の16歳ですけど、まあ、その時、まあ、一応、小学生とか、あの辺だったじゃないですか。一応ね。で、その時に、やっぱ、読んでて楽しかったのって、やっぱ、いろんな道具が出てきて、その道具でいろんなことがあってっていう視点が、割とちょっと道具寄りだったと思うんだよね。なんか、ドラえもんが何か出してきたりとか、タイムマシンだったりとか。だけど、そこじゃなくて、もう、今、なんか、思い返すと、あの漫画ってものすごく大人の漫画だなって思うことがやっぱ多くて。だから、そういった、なんかまあ、アイテムに伴っていく、なんかそういったいろんな人のなんかこの、エゴというか、なんかそういう、なんか人間らしい部分を、もろ出しな漫画だと思うんですよね。そういうのをなんか今改めてじっくり読んでみたいっていう気はしている。
40巻超えってなかなか最近トライしてないからね。
なかなかね。まあでもね、一応今はなんかこう、Kindle とかこういった電子書籍とかもいろいろあったりするもんだから、ちょっといろいろやってみようかなと思ってるんだけどね。でも、エミッペってどうかね、今。
なんか結構、いろいろ読みしたいなっていうのはあったんだけど、太郎ちゃんの今の話聞いて思ったのが、F 先生の短編 SF、
一読
したい。
うわ、もうメジャーな先生だけど、そのあたりすごくマイナーなというか、あまりね、そうそうそう、表には出ていないところですね。ねえ、
決して子供向けではない。例えば、まあ、文庫本としてね、まとめられているのだと、まあ、本のタイトルだと、ミノタウルスの血とか、箱舟はいっぱいとか、気楽にやろうとか、カンビスシノスとか。
なるほどね。
F 先生はいっぱい SF 書いてるんだけど、単行本未収録の本も結構あって。
なるほど。
なんですけど、やっぱり、なんて言えばいいのかな、F 先生の、やつだと、まあ、わかりやすく言うと、もぐろ福蔵が F 先生に出そうじゃない、なんて言うの、あの暗さと、なんて言えばいいのかな、取り返しのつかない出来事が、作品の中で起こるっていうところでのね、その、またね、舞台が SF であれば、ちょっと、ね、ああみたいな。これ、
なるほどね、
人類滅ぶフラグじゃねみたいな。ちょいちょい出てくるから。
なるほど、なるほど。
これがね、でも私初めて、やっぱり私もさ、コロコロコミックとか、小学何年生とかの月刊誌で読んでた時って、ドラえもんとかしか読んでないわけじゃない、基本的に、リアタイで読んでたのっていうのはドラえもんぐらいなので、まあドラえもんはね、救いのない話っていうのは基本ないじゃん。
そうね。
そこはね、A 先生の、あれがね、テイストの方がまだあるので、ってなると、初めて F 先生の SF を読んだ時に、うん、ああみたいな、うん、
なるほどね、あの歯がゆい感じね、
そうそう、うん、あとなんかたまにあの、うん、ドラえもんでも見せたちょっとした暗さって、うん、F 先生の暗さだったんだっていうのが、うん、理解ができる、
うん、
あの、なんて言えばいいの、あの、独裁スイッチの時の、あの、のび太くんの黒さ、メンタルの黒さとか、なんかね、うんうん、この道具使い方間違えると地球滅ぶよね、みたいな、うん、結構フラグのところの、うん、あの、なんて言うのかな、うん、あの、心の底にある人のね、うん、暗さとか、うん、あと、うん、なんて言うのかな、こう、あの、人のね、あの、汚さとかっていうのって、うん、F 先生の、流れだったんだっていうのがね。
そうね。うん。
よくわかるね、あれね。
うん。なるほどね。
まあまあ、それもあるんだけど、同じ SF つながりで、今思いついたのが、うん、あの、最近、2巻の、うん、2巻っていうか、まあ2巻なんだけど、うん、上下巻が出た、SF 小説の3体。
ほうほうほうほうほう。
リュウジキンさんのね、あの SF、うん、あの、3部作のうち、なんだっけ、第一部の3体と、うん、あと今年で、あの、日本語訳が出たのが、3体2、うん、黒板森林っていうのが上下巻で出たんだけれども、これが、まだ私ですね、続編を Kindle で買ったにもかかわらず、読めてません。
うん、あら、なるほど、なるほど、待て、
ね、結構ね、分厚いんだわ。
うん。
紙媒体にすると、ほんと分厚い。
うんうんうんうんうん。なるほど、なるほど。
そう。あのね、本当にね、こんな分厚いタイトル久しぶりに読んだ。まあ、私、あの、第1部の3体の方も一応結果 Kindle で読んだんですけれども、うんうんうん、もう書店に並んだ時にこの分厚いハードカバーなんだよってびっくりして。
すごいね。なるほど、なるほど。うん。
でもね、3体読んでよかった。第1部読んだ時に、すげーの来たぞ、これ、と思って。まあ、私、読むタイミングもだいぶ遅かったのね。あの、ぶっちゃけ、あの、早川で、Kindle が半額セールの時に買ったの。
うん。うん、まあまあ、でも、そういう時の方がね。う
ん、まあ、ハードカバー高いんだけれども。
うん。うんうん、
もうその時に買って、やっと、だから、3体の第1部を読んだのも今年で、で、第2部の翻訳作業が、終わったのかな、どうなのかな、年内読めんのかなって思ったら、うん、まあ出たということで。
なるほどね。読み応えすごそうなんばっかりです、なんた。うん。
だってさ、あの、うん、これ、あの、中国の作家さんが書いてる SF っていう時点で、うんうん、
すごい、
ね。私、中国の SF ジャンルが、うん、若手がめちゃめちゃ盛り上がってて知らなかったんだよ、恥ずかしながら。
そうなのね。
なんか SF って言うと割とね、あの、日本の SF はまあ割と情報が入ってきやすいっていうのと、うん、あと海外の SF とかも情報入ってきやすいけど、うん、中国の SF がどうなのかってわかんなくって。
なかなか聞かないと思うんだけど。
そうそう。だよね、うん、もうね、今ね、もう若手のね、うん、SF 作家さんがすごいいい作品をいっぱいいっぱい出してきてんだけど、うん
気になる。
この3体読んだ時に、あ、うん今までその中国の SF を情報を仕入れてこなかった私のバカって思った。うん、
そんな攻め方をしちゃうぐらいの。
うん、いや、それぐらい、本当それぐらい。あの、なんで、これがさ、日本語訳と、その中国、うん、国内で出たやつ、うん、で、英語のやつと、日本語国内で出た日本語版って、ちょっとね、章の順番が変わってるのね。
ああ、なるほどね。
で、日本語訳に限っての話を今からするんだけれども、日本語訳だと章の順番が変わって、いきなり初っ端が文化大革命から始まるのよ。
わお、すげえな、おい。
文化大革命から始まる SF ってすごくない？
結構遡った感じだけど。う
ん、ねえ。でもね、うん、あの、断絶してないのよ。その文化大革命から脈々と、その SF の起点が始まる。時間軸で言うとね。
なんかすごいな。
そこにもう SF、うん、SF としての話がもう始まってるの。マジかよと思って。
想像できんけどすごいな。
そうそう。だからそれから一気読みして、あっという間だったね。まあ、長かったけど、あの、本のページ数としてはめちゃめちゃ長いからあれなんだけど、 いや、だから私、この第2部の上下巻、うん、黒暗神で、早く読みたいっていうのが。
すごいね。めちゃくちゃ面白そうなんだけど。
だすごい分厚さのままで上下感が出るんだよ。
すごいな。追いつけるだろうかっていう。
ねえ。いや、うん、でもこれはね、読んだ方がいいと思う。うん、
本当に。それはあれだね。本当に日数が欲しいね。読む日数が欲しいね。
そうそう。あの、ね、読み始めたらね、ページが止まらなくなるから、割と、ね、がっつりね、あの、休みがね、取れるときに。うん、読んでいただきたいと思います。うん、はい。じゃあ、アンケートの方に戻ってみよう。
はい。
続きましては、こちら、うん、ラジオネーム、サンチュマキさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一気に見たいものたくさんあります。映画だったら、マーベル映画。
うん。
映画館で一気に見たいです。うん、アニメだったら、コードギアス、エヴァンゲリオンです。
うん。
有名だけど、時間がなくて見れてないです。
うん、
あと漫画だったらシャーマンキング。いきなり来たでシャーマンキング。
すげえな、おい、うん。
今は漫画は Kindle でまとめて買えるから便利ですよね、うん。こういうのは漫画喫茶とかにこもって読んだり見たりしたいです。お家だと絶対途中で寝ますということで。
なんかわかるわ、その満喫を使いたい感じ。
シャーマンキングあるのかな、漫画喫茶に今。
あれ、こもって読んだら凄そうだな、うん、
ねえ、うん。いや、でもさ、あ、なんだ。
言ってないな、あれ、うん、
ま
あ。
そういう意味では、だからさ、あ、そう、あの、さっきも話したけど、うん、例えばさ、アマゾンプライムとかの、うん、動画のね、配信とか、うん、ネットフリックスとか、うん、あとこのマーベル映画だったら、うん、ディズニープラスか、
うん。うん、そうね、そうね、今はね。
見れるから、うん、ほんと助かるよね。
うん。追えるよね。もうどんな手段でも追えるようになったね、作品を。
そうそうそう。うん、でさ、まあ、ちょっと前まで私も、ツタヤさんとかに借りに行ったりとかがあるんだけれども、うんうん、割と一気に見たいときに、例えば、なんだっけ、うん、海外ドラマシリーズとかでも一気に見たいときに、レンタルで、
こう、うん、
貸し出し中で、うん、まあ、11話、12話見れねえわ、みたいなのとかっていう。
ああ。
とりあえずないっていうのが。
うんうん、そうだね。
配信助かりますね。
うん、うん。
あと、よくありがちなのが、盤を借りてきて、再生しようと思ったら、盤に傷が入ってて。うんうん、
ああ、見れないやつ。
ねえ、うん、おいおい、みたい。
あれはきついよ、うん。
今夜の11時半だけど、今からこれ。交換してもらえんのマジでみたいなのとかあるじゃん。うん。
そこでもうね、なんかこうアウトになるよね。
うん。ね、なんかね、そういうのも含めて、うん。なんかね、特にね、時間がさ、こうか、うん、自由に、見れるっていうのが結構さ、返却期限までに一気に見れなかったりして何か用事ができて。
うん、うんうんうんうん。
ね。でもね、うん、見れないからって言ってお金が戻ってくるわけじゃないみたいな。ね、
そうなんだよね。そういうのあるな。うん、
ねえ、あったよね。うん、なのであ
るある、
うん、ネットのね、配信、うん、ほんと助かってます。
うん、ねえ、うん。こういう時に使えるよね、本当に。
ねえ、
うん。
なので、特にほら、なんだっけ、台風とかでね、うん、お家におこもりしなきゃいけない時とかはね、
うん、
こういうのでね、うん、時間ね、うん、まとめて数日、
うん
うん、楽しめるから。
見れるよね、
うん、
家族で楽しめるものもいっぱいあるからね、また。
そうそうそう。
うん、
なので、もうね、本当にね、うん、こういうのを活用して、ね、うん、お子さんとかがね、やっぱりね、お外に出れなかった、うん、その外出自粛が、
う
ん、
そうね。
まあ今も実際的なところね、不要不急のものは外出しないようにって感じなんだけれども、うん、緊急事態宣言の時って、本当子供が家の中でストレス溜めまくってたから、マジでね、映像配信とか YouTube とかが助かりましたっていう友達のね、うん、お母さんとかも結構そういうのを Twitter とかに書いてたりしたので、やっぱりこういうのでね、ちょっとね、メンタル面とか支えられた人結構多かっただろうなっていうのはありますね。
ね、大事。
大事。
本当大事。うん、
では、アンケート戻りましょう。
はい、
こちら、ラジオネーム、一金パンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
彼氏の影響で最近、進撃の巨人の漫画を読み始めました。最近読み始めたんだ。
ほほう、ほほう。
本当にたくさんあるので、一気読みするしかないです。うん、正直、ね、全然よくわかりません。
うん、
なんか伏線みたいな、うん、漫画自体は面白そうなんだけど、理解しづらいなとか思ってて、うん、彼氏には他の初心者さんでもわかりやすい漫画を教えてもらおうと思ってますということで。
そうだね。そうだね。
結構なんか進撃の巨人もそろそろ終わるみたいな感じで、
そうね。
言われてますけれども、うんうん、なんかね、伏線回収が結構、始まってるっていうかね、さりげなく一巻から含まれていた伏線回収がね、ここに来て始まってるみたいな雰囲気なので。
やっとで。
うん。でもこれってあれだけど、そこに伏線が散りばめられていたことを、こっちが思い出せないと、なんじゃこれみたいなのとかもね、あるよね。
ある、これなんだっけっていうことがいっぱいあるもんね、本当に。ね、
伏線もさ、一個二個とかさ、うん、覚えてられたらいいんだけど、伏線張りまくりだったら、こっちが張られてた伏線を思い出せないっていう。う
ん、そうそう。で、それで結局もう最初に読んでた時のコミックをまた引き出して、
そうそう。
なんだっけっていう風になるんだよね。読み返しながら。ねう
ん、あれなんぞやみたいなのとかがね、うん。で、今だとさ、結構、まあありがたいことありがたいんだけれども、この伏線回収のところでさ、ちゃんとね、そこ解説してくれる、ファンの方とかもいたりするので、うん、ね、うん、そことかはすごい助かるけどね、あれをね、一巻から自分で思い出しながらね、そもそもの伏線探さなきゃいけないってなるとね、道のり遠いよね。うん、
だいぶ遠いよね。
なのでね。
進撃、ある意味ものすごくシンプルっちゃシンプルなんだけど、うん、なんか、それに、そこに行くまでの話がやたら多いよね。
そうだね。
なんで巨人がこうなるんだっていう話が、どんどん後から出てくるから、
うん、
まあ、追いづらいかな。うん、確かに。
なかなかね。あと、なんだっけ、うん、やっぱりさ、私もそうなんだけど、絵面が今一つ自分に対して、馴染みが、こう、いつまで経っても、お馴染みさんになれない
これは、見守ってやれや。
初見の時の衝撃が未だに、引きずってるみたいな。
まあ、確かにもうそれはもうね、ねもうそういうもんよ、もう、
ね、本当に。いずれ馴染むだろうって思ってたけど、うん、相変わらず一元さんのままなのよ。
まあ、ある意味新鮮なね、衝撃がいつまでもあるっていうところですかね。
でもやっぱり、ね、話としてはすごくね、壮大な話なので。
半端ない、あれは。
ね、うん、一体どこで着地するんだっていうところがね。うんちょっとね、やっぱりね、未だにみんなね、うん。今追いつけるんだったら追いついてほしいね、みんなね。
そうだね。もう一回読もう、うん、最初から。もう一回読もう、
ね。
うん。
そして、ね、うん、近々来る予定の、
うん、
そうエンディングに向かって、
うん、
全員で衝撃を受けようじゃないですか。
うん
ね、
そうそうそう、
うん。
うん。どんなエンディングでもね、迎えようと思いますよ。迎えよう
ってね、心の準備しておこうということで。
そうしましょう。
はい。では、ラジオのご回答いきましょう。こちら、ラジオネーム、はい、ルンバサーファーさんです。ありがとうございます。今年は夏休みあるのかな？接客業なので、うん、長期休みなかなか取りづらいんですよね。
うん、
でも、もし夏休みがもらえるなら、煙草一気見したいんです。あ、アニメだね。キーワード録画していたつもりが、なんか設定が消えてて、うん全然取れてないって気づいた時にはもう遅かったです。
ああ、なるほど、うん。
キーワード登録しているからって安心してワンクール放置してるの。
ああ、なるほど。
知らないことになったりするので要注意です。ああ、ワンクールチェックしてなかったんだ。安心して。
なるほど。
今は、前作の獣フレンズと違って結構ダークな世界観と聞いています。うん
ああ、なるほど。
監督の描くダークさがどんな感じなのかも含めてしっかり見ていきたいです。
うん、
最近オンエアされた変達も未チェックなので、うん、こちらも円盤を買わなくてはということで。う
ん、ああ、なるほどね。うん、
まあ、ほら、獣フレンズの第一期で、たつき監督がね、うん、ガッて人気が出て、うん。
すごかったよね。
うん、ね。まあ、第二期はね、たつき監督が監督をされなかったんだけれども、うん、そのね、たつき監督の テレビでの第二作目が煙草っていうので、
うん、
テンポが全然違ってね、やっぱりびっくりしたっていうのと、
うん、
いつまで経ってもこの世界の成り立ちが読めないので、割と、 前半で挫折した人も多いのね。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか私、いや、これ、どこかでカタルシスを得られる回があるに違いないと思って、結構頑張って見てたんだけれども、なんか10は超えたぐらいでようやくカタルシスが得られた。
はあ、なるほどね。
そっからね、怒涛のエンディングに向かって一直線みたいな感じだったんですけれども。で、今期、そうそう、で、今年、ね、5分アニメの、まあ、賞味5分っていうか、5分じゃない時もあったんだけれども、変達っていうその、アニメで、まあ3作目が来て、で、円盤の方とかもね、結構すごい売れ行きが、あったっていうことなので、でも、ケムリクサは、ちょっと最初話がとっつきにくくって、で、ケモノフレンズほど話が明るくないので、そこでね、あれって思った方もいるかと思うんですけれども、見ていくと、本当に辛くない話なんですよ。最初ね、これめっちゃ話やんけって思ったけど、実はこの世界辛い世界じゃなかったっていうのが分かる回があるので、そこまで頑張って皆様に見ていただければ、楽しんでいただけるかと思います。ね、続いていきましょう。こちら、ラジオネーム、空豆さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
春の外出自粛期間に読もうと思ってたけど、リモートワークが普段より忙しかったので、全然読めなかった、機動警察パトレーバー全巻。
ほう。
夏休みに読みたいです。
結構多いぞ、あれ。
ねえ。全巻まとめて大人買いして以来、数年おきに一気読みしていますが、今年はその時だと思っています。
ほう、なるほど。
パトレーバー。
かなるほどね。
実は私さ、この番組でも何年も言い続けてきた、書斎の断捨離やったわけさ。
ほうほういよいよ
で、つい先週ぐらい。1000冊ぐらい減ったのよ。
1000冊
?1000 冊をもう買い取らせたのね。
わあ、すげえな
本屋さんに。
はあ。
で、パトレーバーはもちろん残留組なのよ。
ああ、なるほど。
あれは絶対ね、手元に置いておきたいので残留組なんだけれども。
なるほど、なるほど。
あれもさ、定期的に読み返したくなる本ではあるんだよね。確かに空豆さんと同じ気持ち。やっぱそういうのってあるじゃん。なんだっけ。普段、しょっちゅう読み返してるわけじゃないけど、何年かおきに一回、全部一巻から読み直したいタイトル。
あるな、そういうのあるな。
私にとって手塚治虫の、ルドルフに次ぐもそうかな。
もう、こっついな、もう、本当にチョイスが。
あれはね、
すごいな、
あれはでもね、メンタルが結構健全な時にしか読めない。
なるほど。調子がね、
調子がね、良い時しか読めない。
なるほど。
ちょっとね、体力に限りがあったりする時も、ルドルフに次ぐは読めないんだよね。
すごいな、もう本当に。でもなんか紙でめく
って読む。ルドルフじゃねえよ、アドルフに次ぐだ。
でもまあ、でもなんか近かった。まあ、でもなんか紙でなんか読み込む方がすごいよね、その受ける情報量がね。なんか。
おい。あと、ナウシカ、
ああ、ナウシカか。もう本当に。
ナウシカも何年間に一回は読み返すね。
あれはすごい漫画だよね。アニメではとても可愛らしくて優しいけど、漫画はかなり厳しい内容だよね。
厳しいよね。突き放すよね。
あれは結構、まあ、ジャンルとして言えるかわかんないけど、戦争漫画だなって思う時がある。
あれは戦争漫画だし、だっけ、ある意味で、カタストロフィーじゃない、そこを乗り越えられる層と乗り越えられない層の残酷な境目みたいなのもある
か。そうだね、そうだね。多分、あの最終回のあの最後のシーンはかなり悲しい気がしたけど、まあでもどうだろう。人によっては、なんか未来を感じるのかな、どうなんだろうなっていう、いろいろな考えが出る漫画だよね。
結局誰の心にも、清濁両方の流れがあるっていうのが、
本当に、
よくわかるよね。
考えてしまう。
本当に。
アニメから入った人はちょっとショックかもしれないね。
ねえ。うん、あれ、原作の方を見ちゃうと、うんうん、あれと、ポニョの落差がすごいね。
確かに、確かに。
うん、ねえ。ポニョ見てからこっち見ちゃうと、うわって。
びっくりするよ。
早尾先生すげえなって逆に思うよ、
ね。びっくりする。ね。本当に。
はい。では次のご投稿いきましょう、うん、はい、これが最後のご投稿です。ドラモンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
息子の今年の夏休みは10日ぐらいになるそうです、はい。あ、短縮なんだね。
なるほどね。
生産なのかな、うん、なので、旅行をするにも期間が、半端になるので、うん、家で遊ぶことにしたので、うん、ここで、鬼滅の刃を一気読みします。
おー、来た、ここで。
というか、すでに息子は読んでるんですが、うん、私が時間がなくて、あまり把握できてないので、この機会に息子に教えてもらうことにしました。
うん、ほう
ほう、今、すっごい人気で、子供も父兄もみんな楽しんでるのがすごいですよね。
うんうん、
父兄のグループラインでも、どこで関連商品が買えるのか、情報交換がすごいです。
ほほ、なるほど、すごいな。
親御さん同士がラインで情報交換するんだ。
うん、すごいね。今はもう結構あちこちでね、グッズが売り切れてるから、
うんうん。そうそう。なんか熾烈らしいね。
すごいね。
ねえ。
かなりもうみんな買いだめしちゃっても、う
ん。なんかほら、コンビニの一番くじとかさ。まあ、明け方から並んでみたいなのとかって聞くよね、話ね。
そうね、本当に。
まだ私ね、鬼滅の刃をちゃんと読んでないのよ、
うん、
実は。なんでかっていうと、まだ終わってないタイトルに対して、すごいハマり方すると、私大変なのよ、辛い。
ああ、なんか、あるよね、その追っているとかね。
追っていて、途中で、まだ新作が読めないっていう状態が結構辛いので、私そういう、なんていうのかな、リアタイで追ってるタイトルって、割と5タイトル未満にしとかないと、自分が忙しくなる。
なるほど、なるほど。なるほど。そうだよね。次から次へとまだまだ出てくるからね。
そうそう。なので、鬼滅については、まあ、連載の方はね、無事に終えられたそうなので、
うん、
まあ、コミックスの方がね、うん、出てくれて、うん、で、やっと一巻から揃える覚悟がそろそろ固まってきた感じ。
なるほど。なるほど、なるほど。なんかアニメから見た方がいいっていう人と、コミックから行った方がいいっていう人と結構分かれてるね、あれね。
分かれてるよね。で、ほら、アニメの方はさ、うん、劇場版とかもさ、控えてるわけだし、
うん、
ね、
うん、
まだね、現行コンテンツとして進んではいるから、
うん、うん、
で、ほら、今あれさ、本とかの紙媒体の本も、本屋さんでね、うん、新刊が出るたんびに、もう完売しちゃって買えてないっていうのがずっと続いてたじゃない、
うん、
新刊の、
うんうん。そうね。
だからもう、ここで一気に読むんだったら、うん、Kindle なのか、みたいな感じ。
なるほど。ね、いつも手元にね、見れるものが。
そうそうそう、そう、うん。あとね、その店頭に行ってね、比較的新しめのがね、店頭に在庫がなかった時のショックっていうのが。
ああ、そうね。うん。
ここまで来たのにか、みたいな。うん、
沖縄特に遅れてきたりするから、それが手に入らなかったりするとまた寂しいんだよね。
配本の冊数がね、結構入ってきてなかったりとかもあるので、ね、うんうんうん。ということで、皆さんから結構たくさんね、いただきましたけれども、うん、まあ、割とね、皆さん、このね、うん、なんていうの、この緊急事態宣言で、ご自宅にいらっしゃる時にも、まだ読めてないタイトル、見れてないものがいっぱいあるんだなっていうのが、よくわかりました。
うん、
ね、
うんうんうん。
なので、ね、まあ、皆さんがね、できましたら夏休みが一日でも多く取れて、うん、いっぱいね、読みたいタイトル。うん、読めればなと思います。私も頑張って。
ちゃんとね。うん、ね、本当休める日が欲しいよね、みんなね。
そうだね、うんうん。休んでね、ちょっとゆっくりね、本と向き合ったり、うん、映像作品と向き合ったりするね、うん、お休みが取れたらなと思います。
うん、
ちなみに来月の、小ネタ超特急アンケートテーマなんですけど、一応8月なんで、今回も夏に絡めていきましょう。夏の思い出です。
おーい すごいな。ざっくりきたな。
夏の思い出。もうこれ子供の頃の思い出じゃなくて、社会人とかね、大人になってからの思い出もいいので、うん、夏にまつわる思い出、皆様から、募集したいと思います。こちらの方はですね、番組ブログの方にアンケート募集の枠をアップしますので、皆様ぜひぜひご覧ください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
チャラララララ、チャラララ。海とビールと、
はいはい、
小ネタ超特急。
エミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりリモート配信中でございます。ということで、まあ、あのね、太郎ちゃんとね、あの、久々に、あの、話す機会が、うん、このラジオの生放送ということなんですけれども、うん、ちょっとね、あの、話したいことがあって、まあ、私たち世代ではリアタイで、うん、あの、読んでました、あの、うん、ハイスクールパズルゲームの野間美幸先生がお亡くなりになられ、うんうん、かなりの衝撃を受けましたけれども、はい、なんとですね、今回、ボニータの方で、こちらですね、皆様から、これはあの、連載人の皆様からですね、追悼メッセージで、特別、編集の、別冊付録が出るそうです。野間美幸先生。
ああ。
追悼特別号ということで、で、こちらの方にですね、うん、赤石道夫先生とか、うん、真谷峰夫先生、あと高橋美幸先生、うん、坂井美和先生など、たくさんの作家さんから追悼メッセージ、イラスト付きの追悼メッセージの、うん、ページが、だいぶ割かれているので、うんうん、ま、まだですね、野間美幸先生は連載中だったじゃないですか。パズルゲームシリーズ。うん。うんうん、なので、まだ終わってないタイトルの、うん、一応着地点として、この、今発売になる、ボニータの方に、その特別付録で、別冊で、まあ、これで終わりということ。
なるほど。なるほど、なるほど。
ね、私たちがだってさ、中学ぐらいの時にはもう連載始まってたもんね。パズルゲームシリーズね。
うん、うん。やってたな。
ねえ。なので、一応これが終わりということで。あと、同じボニータとしては、太郎ちゃんも知ってると思う、マジシャンとか、
ね。ああ。
ミステリーホラー系を書かれてた、高階涼子先生。
はい。
お分かりですよね。
高
階涼子先生ですね、はい。引退作とご自身で銘打った、自伝的作品が、ボディータに掲載がされます。こちら新連載として始まります。
これは買わないとな。
そう。で、高階先生はこれを引退作にしますというふうに、あらかじめアナウンスをしての新連載がスタートです。
なるほど。
それがね、なんと、自叙伝的作品なんですよ。今まではそのね、ミステリーとかホラーとかを書かれてたんですけれども、うん、今回で、これが、一体作と銘打った新連載は、70年目の告白、毒とペンというので、ね、
うわぁ。
これはですね、まあ、半分は、創作なんですけれども、うん、半分はご自身の話なんですね。
あー、なるほど。
うん。なので、一応、ご自身のその漫画家人生も含めて、うん、生まれた時からのお話を描かれるということで。
わあ、これは気になるわ、
ね。これですね、うん、7月6日発売の月刊ミステリーボニータ8月号。
おお
なので、この高階先生の引退作の第1話が載ってるのも。なので、沖縄はそろそろ入るよね。
ねえ。6日、そろそろだね、
6日発売なので、うん、ね、今日とか、今日、明日、明後日ぐらいに、沖縄の店頭には並ぶと思うんですけれども、うん、もう今までね、本当に数多くのね、ホラー、ミステリーを書かれてきた高島先生なので、うん、ちょっとね、ご自身でも、これが引退作ですというふうに銘打っての連載、ね、うん、注目していけたらと思います。
うん、はい。
はい。もう結構ね、こうね、うん、私たちがリアルで追ってきた先生がと、うん、ジョージ秋山先生もね、つい最近お亡くなりになって、ね、私たちが子供の頃から追ってきた作品のね、先生連載がどんどん終わっていくの辛いなっていう感じがあるんですけど、うん、早くも5ネタ超特急終わりの時間を迎えております。次回の終わりは8月12日、夜7時からとなっております。ということで、はい、小ネタ超特急お届けしたのは、エイミーと、
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
次は8月お盆やで。
またなー。